내일은 5월 8일 어버이날입니다. 내일 이 시간쯤 되면 이 땅 위에 어머님 아버님 가슴 위에는 카네이션이 빨갛게 달려있겠죠? 카네이션의 꽃처럼 향기롭고 의미 있는 하루 보내시기 바랍니다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고야그노 編集長ことむとがつきよです.
네, 안녕하세요. 아시스탄트나 아유미です.
사랑하는 예쁜 춘짠です.
하이. 明日5月8日はおぼいなるです。明日のこの時間の頃になれば、この地上のお母さんお父さんの胸の上にはカーネーションが赤くついていることでしょうね。カーネーションの花のように香り高く意味ある一日を送ることを願います。というふうに言いました。はい、ね、昨日は釈迦の誕生日で休み、そして一昨日は子供の日だったわけですよね。おりになるね。あゆみちゃん、子供の日はどういうふうに過ごしました？
最近はもうこんな感じだから出歩くの怖いですよ。
そうですよね。
近くで遊びました。
はい。ということですよね。韓国は今静かな連休みたいに言われてますけどね。韓国連休少ないので、こういう休日が重なることをファングミョニュ、黄金連休って言ったりするわけだけど、今年はまあ休みはそういうふうに続いたけれども、旅客船の沈没事故のね、追悼の意味で、遺族や行方不明者の家族の痛みを分かち合うという雰囲気の中で、行楽地は全然賑わなかったということですよね。まあ、普通だったらそれこそ子供の日っていうのは子供がおもちゃ買ってもらったり、いろんなとこ連れてってもらえる日なので、もう子供の笑顔が街やテレビのニュースに溢れるわけですけど、今年はちょっとそういう映像は一切見れなかったなって感じですよね。まあその反面、昨日までに韓国全国の合同焼香所を訪れた弔問客数が145万人を超えたということですね。やはりそういう子供の日とかで家族連れてね、子供を連れて弔問に行くという方々が多かったみたいですね。まあ韓国は家庭の月というふうに5月を言うわけですけど、まあ、そうであればあるほど家族を失った犠牲者の方や行方不明者のご家族の痛みを感じざるを得ないという感じですよね。特にね、その折になるの意味というのがあるじゃないですか。まあすでに何回か言ってますけど、児童人権思想家のパン・ジョンファンが提唱した折に運動に由来があるわけでね、子供を愛という子供という言葉で呼ぶんじゃなくて、折にね、折にっていうのは幼い人間という意味の呼び方なわけですよね。だから子供たちを大人よりも未来に生きて、大人よりも先駆けた人たちであるということで、大人以上に尊重すべきだみたいな思想が折に思想なわけですよね。まあ、だからそういう意味も鑑みれば見るほど、そういう子供たちが多く大人のエゴによって犠牲になってしまったという意味で、胸痛い意味を持ってた折になるだったということもできますよね。で、昨日の釈迦の生誕日には、歴代大統領として初めてね、パクネ大統領がソウルのチョゲサで行われた法要式に参加したということですね。今回のその法要式というのが、沈没事故の、ね、犠牲者を哀悼し、悲しみを共に分かち合おうという趣旨で開かれたということで、まあ、それゆえにパク大統領はその場で犠牲者の冥福を祈るとともに謝罪を、ね、行いましたね。これで4回目になるそうですけど、国のすべての政策とシステムを根本から変えると、二度とこのような悲劇が起こらないような安全な国づくりに向けて総力を挙げるというふうに重ねて約束したということですね。大統領を先頭にして、すべての責任ある人たちが安全の改善ということの先頭に立ってね、本当に安全な韓国というものを作ってほしいなというふうに思いましたね。
ぜひ守ってほしいですね。
本当ですね。
もう修学旅行、卒業旅行ですね、行けなくなりましたね。
卒業旅行もうなくなったってことね、
ちょうどうちの子中3と小6がいて、2人とも卒業旅行なくなりました。
あ、そうか、ちょうどだったんだ。ずっとでも本当になくなっちゃうのかな。
とりあえず今なくしただけだと思いますよ。やれない。とりあえず保留って言って、まあ2、3年後ぐらいに復活するんじゃないんですかね。
そうだよね、なんかそのなくしたことで学校によってはヨーロッパ旅行とかを全部キャンセルしなきゃならなくなって、何億という違約金を払わなきゃならなくなったとか、それも大変な問題になってますよね。飛行機代からホテル代からもう全部キャンセルになっちゃうとか、そういう問題も出てるらしいですね。はい、ということで、まあ韓国の考えさせられる黄金連休だったという話ですね。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、じゃあつんちゃん、復習の時間です。
はい。
今度の楽器の計画は何だい？
이번에、학기。
計画は？
계획。
うん、が。
き。
うん。何だい？
もに。
はい。僕は全部90点以上を取るつもりですよ。
저는전부90점이상을받을거예요。
はい。すごいな、お前が誇らしいよ。
て、だ、なった。
うん、そうだよ。なんとかだなーって言い方があるでしょ。同じなーで終わる。そうなの？あみちゃん何ですか？
手だなぐな。
うん。全然反応がない。
初めて聞いたってなんか、うん。
ダメじゃん。連休ボケってやつだね。はい。お前が誇らしいよ。お前が。
にが。
うん。
チャランスよった。
はい、ということですね。まあ、前回の時はねがって言ったけど、はい。あたりです。それじゃあ、ディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。大丈夫だけど、もう優しいからね、最近は100点取れます。今回もお父さんと息子の会話となりますね。それじゃあ聞いてみましょう。너는어떤과목을좋아하니？
저는영어를좋아해요。
그럼너영어잘하니？
저영어못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
はい、どうですか？簡単でしょ？
全然。お前はどの科目が好きなんだ？
はい。
私は英語が好きです。
そうだね。
英語よくできるのか？
そうだね。まあ、接続詞が一つあったけどね。はい。
ああ、できませんけど、好きなんです。
そうだね。まあ、いいでしょう。はい。そういう感じですね。意味は把握してると。はい。それでは、もう一回聞いて、韓国語で答えられるようにしてみましょう。너는어떤과목을좋아하니？
저는영어를좋아해요。
그럼너영어잘하니？
저영어못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
はい、どうですか？
너는어떤과목을좋아하니？
はい。
저는영어좋아해요。
うん、영어の後に助詞があったんだけど。
영어를좋아해요。
おう、そうだよ。
영어잘
하니？うん、接続詞。
聞き取ってません。
はい。
잘하니？
はい。
저는못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
はい。それを訳すとどういう意味？그냥。
그냥？ただ。
うん。
好きだからしてるんですよ。
うん、好きだから。
知らん。
좋아하기만って言ってんだから。
まん。
うん。
好きだけど。
だけど。
わかんない。
まんって何？
何？
まん。ああ、はじまんとかのまんだと思ってんだね。クロッチマンとかのね。
他何が？
ああ、違うんですよ。あ、そっか、オッケーオッケー。
イゴンマンとか。
そうそう。
イゴンマン中世用の時のマン。
これだけ？
そうそう。はい。
好きだけ？
好きなだけ。
好きなだけ知ってるんですよ。
知ってるんですか？言わなくてもいいじゃん。ですでいいですで。好きなだけなんですって。あ、好きなのだけやって、好きなのはやらないみたいな。はい。
そういうことか。
まあ意味取ってたと思ったけど、ちょっと違ってたね。はい。ちょっと難しい表現があるのは今回そこだけですけど、はい。それじゃあ、ちょっと抜けてるところがまだ何箇所かあるので、ゆっくりバージョンで聞いてみましょう。너는어떤과목을좋아하니？
저는영어를좋아해요。
그럼너영어잘하니？
저영어못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
はい、じゃあ2行目からいってみようか。
저는영어를좋아해요。
うん。
그럼너영어잘하니？
うん。
저영어못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
はい、ということですね。それじゃあ、私が日本語言いますので、あみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんは、あみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。お前はどんな科目が好きなんだ？
너는어떤과목을좋아하니？
너는어떤과목을좋아하니？
僕は英語が好きです。
저는영어를좋아해요。
저는영어를좋아해요。
じゃあ、お前、英語上手なのか？
그럼、너、영어잘하니？
그럼너영어잘하니?
僕、英語できませんよ。
저영어못해요。
저영어못해요。
ただ、好きなだけなんです。
그냥좋아하기만하는거예요。
그냥좋아하기만하는거예요。
はい、ということですね。좋아하는거예요っていうのに、기만っていうね、だけっていうのが入ってるわけなんですよね。だから、하기만하는거예요っていう表現になってますね。はい、それじゃあ、あゆみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
おっとん。
おっとったっていうのがどうだっていうことなので、どんな、どういうってことですね。ただ、別の意味で、ある何々っていう時にも使われますね。はい。じゃあ、どんな食べ物がお好きですかって何ですか?
어떤음식을좋아하세요?
はい。
과목。
과목ですね。과となりますね。じゃあ、専攻科目って何て言いますか?
전공과목。
はい。
뭐뭐를좋아하다。
これがちょっと日本語と違うのが、動詞を使うから、何々を好むっていうことになるんだけど、ちょっと何々を好む、好くとかっていうのは日本語であんまり使わないので、何々が好きだというふうに訳すわけですね。その辺注意しなきゃならないですね。動詞だということ。だから、何々를좋아하다。好きだとか、好むとか、好く。あるいは、喜ぶとか、嬉しがるとかっていう言葉にもなりますよね。じゃあ、好きにしろ、嫌いにしろってどうなりますか?
좋아하든싫어하든
はい。じゃあ、褒められて喜ぶ。
칭찬을듣고좋아하다。
はい。좋아하고있네ってことですね。はい。続いて。
그럼。
これは、그러면の縮略形で、それならですね。あるいは、一言で、그러면って言うと、もちろんっていう意味になりますよね。じゃあ、それでは失礼いたします。
그럼실례합니다。
じゃあ、さようなら。
그럼안녕。
じゃあ、元気でね。
그럼잘있어。
はい。っていう感じで使われますね。
잘하다。
これは、チャルと肌が一つになって、うまくやるとか、上手だという言葉ですね。だから、これもやっぱり、上手だって訳すと形容詞だけど、本来動詞なので、何々をよくやるというふうに言うわけですね。はい、じゃあ、歌が上手だって意味で、歌をうまく歌うってどういう意味ですか?
노래를잘한다。
はい。노래를잘한다ってやつですね。はい。その逆ですね、続いて。
못하다。
これはもっと肌がついてるわけですね。もっただというふうに発音します。もさだではないですね。はい。できない、下手だということになります。全く逆だよね。じゃあ、勉強ができない学生。
공부못한학생。
はい。人より劣っている。
何歩だ、もっただ。
はい。そういう使われ方もしますね。だから、劣っている。もっただ。能力がないという意味ですね。はい。
그냥。
そのまま、ただですね。
もも기만하다。
動詞あるいは形容詞がつながって何々してばかりいる、もっぱら何々する、何々であるだけだという意味になりますね。じゃあ食べてばかりいる、
먹기만한다、
はい、というふうに使われますね。はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ最初にあゆみちゃんからですね。
너는어떤과목을좋아하니?
저는영어를좋아해요。
그럼너영어잘하니?
저영어못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
うん。はい、じゃあ答えして、つんちゃんから。
너는어떤과목을좋아하니?
저는영어를좋아해요。
그럼너영어잘하니?
저영어못해요。그냥좋아하기만하는거예요。
はい。じゃあ、じゃあ、다음은뭐죠?
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語にしていますけれども、最初の文型はどんな何々が好きですかですね。
어떤과목을좋아하세요?어떤음악을좋아하세요?어떤스포츠를좋아하세요?
はい、음악、音楽ですね。スポーツ、スポーツですね。続いて、じゃあ何々上手なんですかですね。
그럼영어잘하십니까?그럼한국말잘하십니까?그럼노래잘하십니까?
はい、ということですね。つんちゃんだよ。韓国に住んで何年ですか?그럼한국말잘하십니까?っていうのね。韓国語ですね。한국말。で、노래というのは歌ということになりますね。はい。ということで練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
어떤과목을좋아하세요?
はい。じゃあ練習してみましょう。
과목。
어떤과목을좋아하세요?
음악
어떤음악을좋아하세요?
스포츠
어떤스포츠를좋아하세요?
네, 続いて
그 그럼영어잘하십니까?
はい、じゃあ練習してみましょう。
영어。
그럼영어잘하십니까?
한국말。
그럼한국말잘하십니까?
노래。
그럼노래잘하십니까?
はい、じゃあ、後の方の文型で考えてみてください。
그럼일본말잘하십니까?
はい、ということですね。言い返したって感じなの。はい、じゃあ続いて。韓国문화의밤。韓国文化の部屋ですね。まあ、今回ね、韓国で非常に胸が痛い事件があったので、それに触れざるを得ないわけですけれども、まあ、ずっと日本と韓国の近代化理想の違いをやってきてるわけですけど、まあ、イミジークも今回のセウォル号の沈没事件というのはまさに韓国のその近代化の弱い面が現れてしまったと言ってもまあいいんじゃないかと思うんですけどね。まあ、一言で言ったら規則を守るとか、マニュアル通り行う、ルールに従うという意味での近代合理主義的な日本が最も得意とする近代化の面において、まあ、その多くが無視されていたみたいなことが現れてしまったと、ね、だからまだそういう面において韓国が後進国的な状況にあるというふうに言っていいんじゃないかと思いますけどね。つまり実際ね、その20年前の韓国でこういった事故っていうのは多発したことが一度あったわけですよ。それが90年代の前半の数年間ですね。93年、94年、95年。まさにその安全事故という問題があってね、いろいろその百貨店の崩壊事故とかね、橋が落ちる事故とかいろいろあったわけですけど、まさにあの時は高度経済成長の弊害みたいなものが出たわけですよね。なんといっても韓国は日本の3倍の速度で急成長したので、それこそパリパリ文化っていうのの弊害が現れて、まあその時だけど、もう韓国は痛い思いしたので、それが改善されたと思われてたわけですね。20年間そこまでの事故を起こなかったわけなんだけど、まあ、それが今回のことを契機に蓋を開けてみたら、まさにその状況がそのまま残っていた。それに韓国人自身がびっくりしているし、我々も含めて世界中がびっくりしたわけですよね。まさかそこまでという感じでね。で、もう一度一流国家というものを目指すためにも全システムから見直して、ゼロから改革に着手すべきだということを、そういった大きな犠牲を払いながら、韓国全体が築いたということじゃないかと思いますけどね。まあ一方では、その事故が起こった場で、韓国的なキリスト教人道主義的な犠牲の精神みたいなものも現れてはいましたよね。それが15人いた先生のうち2人しか救助されてないわけですよね。だからその先生たちは当然生徒の最後まで救おうとしてたってことだし、あと2年6組の担任のね、ナミュンチョル教諭36歳は冷静沈着に船室に残っている生徒を探して外に誘導して、自分もせっかく看板まで上がったんだけど生徒たちを救おうと犠牲になられたということですよね。あるいは今回その船舶側の職員はみんな逃げて助かったわけだけど、客室乗務員の人たちは多くが犠牲的な行動を取ったということで、特にパクチヨンさんというね、22歳の女性、この方が子供たちに救命胴衣を配り続けてたわけだけど、3回の救命胴衣がなくなったのを見て、4回まで取りに上がって、戻ってきて配りながら、女生徒がお姉さんはどうして着ないんですかっていうふうに尋ねると、乗務員は一番最後なんだと。あなた方を全部送り出してから私も行くんだというふうに優しく答えて、最後まで胸まで水に浸かりながら救助活動を続けてたわけなんだけど、この人ね、聞くところによると、泳げなかったんだね。全然水泳できなかったにもかかわらず、最後まで自分は同意をつけなかった。で、まあ、とうとう残念ながら遺体で発見されたということで、お母さんと妹との3人家族だったらしいけどね、家計を助けて頑張ってた方だったということですね。あと、ヤンデホン事務長という乗組員の方も、船が横倒しになった時に奥さんに電話して、通帳にお金が入ってるから子供の授業料に使ってくれっていうような電話をして、どうしたんだってびっくりしたら、自分は子供たちを助けに行かなきゃならないって言ってね、それが最後の言葉になったんだっていうわけですね。あと、修学旅行生の一人で、剣道三段のチョン・チャウン君ですね。自分が着てた救命胴衣を脱いで、着ていない生徒に着せて、さらに他の生徒を助けようとして水に飛び込んで、結果的に命を落としてしまったということで、非常に親孝行で体育系の大学に行くことを夢見てたという、非常に正義感のあふれる子供だったということですけど、まあ、そういった面において、韓国の文化というものを感じさせたということになりますよね。はい。 ということで、ちょっと近代化精神のね、違いっていうだけでは語れないような今回の実験が起こってしまったので、これからちょっとしばらくですね、この近代化精神、つまりその近代合理主義とキリスト教人道主義という話からちょっと離れて、その近代精神に至る前の韓国の経てきた歴史への性格、ちょっと日本人には驚くような性格の理由っていうのを話していこうかと考えましたね。今回の事件を契機にね。で、まぁ、今回はちょっと一つだけ言おうと思うんだけど、いわゆるこの性急な性格ですね。そのパリパリっていう世界ね。これはですね、韓国が日本と違うのは、日本は海外からの侵略というのをほぼ受けたことがない国なわけですよ。島国というのがまさにそういった地政学的な立場なんだよね。もちろん元寇というのが一回あったけれども、それも侵略を受けたということでもないわけじゃないですか。で、韓国なんてのはまさに海からというのは、まあ日本からなっちゃうわけだけど、中国からあるいはモンゴルから多数の侵略を受けてきた。それが歴史に記録に残っているだけで、全部合わせると936回になるということなんですね。もちろん記録に残ってないものもあるわけで、特にそのちゃんと記録に取られるようになっている高麗時代、朝鮮時代というのは、平均してみると 1.4 年に1回の割合で外国からの侵略を受けてきたという国なんですよ。で、この外国からの侵略っていうのが、我々がちょっと想像だにできないところっていうのは、結局ね、負けるってことが許されないような状況だってことだよね、侵略っていうのは。で、そういう中で、本当にその侵略を受けるっていう瞬間の韓国人の生存にかけた執念みたいなもの、本当に地上に残ってくるために、この国がこの地政学的な大国に挟まれた半島国家として、最後まで歴史に残るために繰り広げられてきた歴史の結果の性格っていうのが、実は性急さというところに現れてるんですね。パリパリってやつね。パリパリ文化っていうのが、基本的には悪い文化というふうに捉えられてるわけだけど、パリパリしないと生きていけなかったっていう、そういう側面があるのも確かなわけですよね。まあもちろん全員が全員そうだってわけじゃないし、そういった時代はもう過去なんだからっていうことで、かなりそうでもなくなってるのも確かなんだよ。例えばコリアンタイムみたいなのが昔はあったの。コリアンタイムって何かっていうと、何時に集まるっていうふうに集会の時間なんか決めると、大抵その30分後にみんなが集まるってやつで、それはなぜかっていうと、いつもそういう不意の事情、不意の何かが起こるっていうことに備えてる民族なので、きっと集まるうちに誰か不意の事情ができる人がいるに違いないと。例えば道歩いてたらね、困ったおばあさんが道に倒れていて、それを助けてるうちに30分遅れるとかね、あるいはなんか10年ぶりに会った友達となんか話し込んでしまって、おーもう懐かしいとか言ってるうちに30分遅れるとかね、って言って30分ぐらい遅れる人はきっといるだろうってことで、30分ぐらい後にみんな申し合わせたように集まるっていうのが昔コリアンタイムっていうのがあったんだけど、そういうのも最近はなくなったからね、すごい約束時間守るようになりました韓国人ね。で、そういうのを見てもかなり変わってはきていたし、韓国も本当に近代化という観点で、そういう過去の悲しい歴史ゆえの性格みたいなのがかなりなくなったなと思ってたんだけど、まあ、今回まさにそれが現れてしまったのが、そのパリパリなわけだよね。言ってみればその危機の中で自分だけ生きようとしてしまった船長とか船員とかっていうのを本当に責めるしかないわけだけど、国民もみんなも。その背景にあるその韓国人がパリパリ脱出しちゃうとかいう性格も、韓国人的な性格の中に、自分が生きようとパリパリ動いてしまうっていう、つまりそのパリパリしないと命が危なかったという侵略の歴史っていうのも考えなきゃならないということになるわけですね。ということで、まあこういった話がいくつもあるんだけど、韓国人を理解していこうとしていく話として、これからちょっとしばらくですね、韓国の歴史的な背景ゆえの性格というのを説明していきたいと思いますね。請求でしょ、韓国人ね。あみちゃんの旦那さんも請求。
パリパリじゃなくてパパパパパにも言わないパパパパパでももう慣れると、うん、のんびりしてるのがこっちもタプタッペになって、
あ、そうそう、うん、タプタッペっていうのはもどかしいっていうわけですけど、韓国人が一番よく言う言葉とパリパリと、もう一つ言うとするとタプタッペですね。もどかしいって、早く行けっていう、そういう感じ。それも、まあ、歴史背景ゆえの性格を表す一つではあると思いますね。私も実は事故の後にね、ソウルのチュングの公務員にね、150人集まってたけど、 2時間講義した時にやっぱりこういう話をせざるを得なかったですね。これまではそこまで言わなかったんだけど、日本のルールとかマニュアルをね絶対する近代合理主義っていうのから学ぶ面が多いですねみたいな話もしちゃいましたけどね、うん、はい、ということで韓国がこれからまた本当に我々が愛すべき国になるために大きな海の苦しみを経てるんだと思いながら、本当に亡くなられた多くの犠牲者の方々に心から追悼の思いを捧げたいと思いますね。はい、ということで今日は韓国人の歴史への性格、今回はパリパリについて話をしてみました。それでは以上で今日の勉強を終えたいと思います。それではまたお会いしましょう。
사랑해요。